はい、どうもこんにちは、こんばんは、リクです。ということで、今日は僕一人での進行なんですけども、まあ、いつも富蔵が進行してるかどうかは謎なんですけどね、個人的に。
はい、進行役ではないですね。
進行ではないね、彼はね。たまにドライブかかるときあるけどね。そんな感じで、今日はゲストの方がいつもよく来てくれている、3時間も僕の過去の鳥頭の話を聞いてくれた、ひかずはせさんと。
こんばんは。
どうも、こんばんは。
アニョンカズハセ
よ。アニョンカズハセよ。このフレーズなんかいいの久しぶりな気がする。
ああ、そうか
もしれないですね。もう一方ですね。この方が今回は来ていただいております。
はい、こんにちは、こんばんは。スパスパでございます。よろしくお願いします。
はいですね。ちょっと若干中毒、禁断症状で苦しんでおられた。
そうですね。鼻から革命でちょっと一山当てようかなと。
いいですね。いつフリックスを粉末状にて鼻からすするのかが楽しみで仕方がないみたいな。
そう。新しいね、革命をちょっと起こそうかなと。
ねえ。いや今日は我々私を含めたお三人さんでいろいろくっちゃべっていくという形になるんですけど、とりあえず報告しておくと、カズハセさんと鳥頭100回の手前で足踏みをするかのごとく、グダグダとリクが過去を振り返っている中、あれを富蔵さんはようあんだけ付き合ってくれたねって言うて、あ、ここで振り返っちゃうんだっていうふうに言ってましたね。
ああ、うん。
ああいう形もいいんじゃないかと。不意をつかれたようで、それも良かったかなと
思ってますけど、ね。それちょっと富蔵さんが寂しい感じ、五感がする。
五感が。
ここで振り返っちゃうんだ。
100回もわけわからんまま100回を終わってしまったって感じでしたからね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
きまして、その後、飲んだくれたリクの話を、まだ数当てさんが耳を傾けてくれる。
やはり酔ってらっしゃったんですね、会
話。結構開けてましたね、日は。
だいぶお怒りや
った。もう少々我慢しきれねえよ、細かいことばっかり気にしやがってって思いながらですね。
もう、ついついプシュッと缶を開けた。
プシュッと缶を開け、私が重箱の炭をつつくような話をしたっていう回ですね。
ほとんど寝てましたけど。
そうですよ。私実はあれ、風当てさんにスカイプどうすかねみたいなことを聞いた後に、返事が待ってる間にね、うたたにをしてしまいまして、風当てさんに悪いことをしたという回だったんですよね。気づいた時に、やっちまったぜ、ベイビーと思ったんですよ。本当にね、この無法者に近づかない人たちが、こう、生理的に近づかない人たちがいるっていうのも、なんか分からなくもないな、っていうふうに思ってる、今日この頃なんですけど、ね。スパスパさんはどうですか、最近。
最近ね、ちょっと、葬式が重なりましてね。
また。
おとといか、また葬式に行ってたんですけど、火葬場に行くと、どうもその、ばあちゃんが焼かれた話を思い出すんですけど。
強いボタンですか。
そうそう、詳しくはまたラジオ聞いていただきたいんですけど、
そうです
ね、今日のボタンで焼かれそうになったおばあちゃん。
今日のボタンないのって。
そう。でもね、これで、おととい行った葬式は、結構ね、はい、親戚の中でも戸様だったんですよ。結構薄い親戚だったんですけど、まあ、ちょっと火葬場まで一緒にって言われたんで、まあ、しゃーなしに行ってたんですけど、言ったら、ね、その縁もそんなに遠いんで、喋る人もいなければ、することもなく、もう2時間今日待たされるわけですよ。 もうそうなるとやっぱりね、今日のボタンあった方がええなと思いなが
ら。あれですね。
2時間かかるんですね。
2時間かかるんですよ。
なんか、ボタンがあるか、あれですよね。目の前ね、綾瀬はるか、長澤まさみとかいたら、なんか話は別になってる、
ね。そうですね、ええ。それはちょっと違う意味でね。
ここは広瀬すずはいないのかなみたいな状況になってるんですよね、きっとね。
じゃああれですね、2時間の長編映画を準備しといて、私の人生みたいな。
それはそれでかなり苦痛かもしれない。
それで苦痛かもしれない。
だからね、結構今最近のご葬儀って、そういうムービーを作るんですよね。振り返るような、まあ、スライドショーみたいな感じなんですけど。
恥ずかしい
から結婚式じゃないでも
し。そう、それで、言ったらあれやけど、知らんじじいのスライドショー見せられても。
辛いっすよね。
そう問題じゃないです
か。そうですよね。その人がマーティン・スコセッシみたいな人やったら面白いけど、ね。
そう、面白いけど。ねそれで周りはクスンクスン泣いてるし、ってなっちゃうんですけどね。
そこでなんか何かが壺に入っちゃったりしたら、
まあ、もう大変なことになりますね。ねえ、坊主の頭に生えても止まらんもんならもう。やばいですね。まあ、そんなこんなあり。はい。高橋さんはどうですか、最近は。
僕も親戚の結婚式、いとこの結婚式行ってきまして、
うん、
うん、なんかどんどんみんな結婚するなと思って
お、
なんかついにあれですよ、私の、家の姉がいるんですけど、
はい、
それ以外のいとこは全員結婚したっていう、
ああ、いとこがもう、みんな片付いちゃったんですね、
うん、そうなんです。そのいとこなんか本当になんかこの間見た時はベビーカー乗ってたぐらいだったんですけど、
うわ
いつの間にか成人して結婚しちゃって、
それはそれでまた縁遠い話になってるね、
うん
うんうん、それはまた親戚の風当たりが強くなってくるんじゃないですか。
いやなんかちょろっと言われるけどね、うん、どうなの最近みたいなことは言われますけど
ね、どうなの最近に言われてもね、
何もいいことなんかないよっていう
ね、
あとね、あとおじさんがどんどん太ってなんか2回脳梗塞やって実はやってることが発覚したっておじさんが言って、
それは大変や、
でなんかいつ死んでも俺はいいんだみたいなこと言ってましたけど、
ね、周りがね困りますよ ね、そう言われるところで、
中途半端に、ね、中途半端に障害が残っちゃったりしたらね大変そうね。
そうなんよな、
ほっくりほっくりいっちゃえばいいけど、
いろいろあるな。これに子供が生まれたとか言うたら、もうなんていうの、なんかもう3つとも当てたぜみたいな感じで、パチンコ玉がガーン出てきそうなノリよね。誕生、結婚、葬式ってね、もう完璧
な人生。あ、そうですね。そうですね。
完璧よ。
確かに。
あれ、そうだ、俺の周りで誰か生まれてないかな、今縁遠くでもいいから。そんな風に今思いましたね。ちょっと、まあいろいろありますね。
ありますね。
僕はなんかあんまり変哲がなく、まあ、この間散々から怒りをぶちまけて、ね、
怒ってましたね。
やっぱ怒ってたと思います？
思います。
怒ってましたね。聞き返して思ったんですよ。はい、あ、怒ってるなぁと思って、編集してて思いましたね。怒ってるな
ぁ。でも僕は言った一番、危なそうなところはカットしてもらって、
そう、あれ聞いてて、風当てさんのここは多分切っといた方が本人喜ぶんやろうなと思ったんで、僕切りましたね。
そうなんですね。
ほとんどノーカットなんですけどね、あれね。ただ風当てさんがここは切っといてほしいやろうなっていうところが一箇所だけあったんで、
そこは忖度したんですね。
そこは忖度じゃないですかね。チャッピーを上映した時に、そういう人の分断シーンだけカットされたのと一緒ですね。
ああ、
近くで言うと。そう、ヒュージャックマンがあんなことをするはずがないみたいな。
まあでも、お怒りもごもっともやと思いながら、配信しましたよ。
そうですかね。毎日お怒りになるようなことが発生してるんで、困ったものが
あ
る
のかも。そうですね。いろいろと。
歌いたいことを歌うのがいいんじゃないですかね。僕はちょっとすっきりそう思いますけどね。最近の話題になってることに関しては。 しく僕がでもそれをどうのこうのって言われる前に主張したいことは、ワールドカップに応援ソングって必要かっていうね。
開催って開催日本でってことですか？
いやいや、あの各なんかテレビ局でやるから言うて、そのために応援ソングをいちいち用意してね、その応援ソングで揉めるナショナリズム煽るなとかで揉めるぐらいやったら、もう作らない方がいいんじゃないですか。
それ局局でありますよね。
ありますね。だからロシア民謡とか流しちゃっていいんちゃうのって思うんですよ。
まあね、多分金が絡むからなんでしょうけどね。
まあ、金が絡むからやろうね。まあ今回はなんかごちゃ混ぜにしてる人おるけど、正確にはあれカップリング曲やからねっていうとだけ主張してみたいね、僕は。どうにもね、僕はだからね、あの一番嫌なのがコンサート会場の前でデモするとかいう話になってるのがものすごく嫌なんですよ、僕は。
そんな話になってるんですか？
コンサートに行くっていうのは、そこに行くね、人たちの、なんていうのかな、日常すら踏みにじってんのちゃうかな、神聖な場所だよって僕は思ってるからね、コンサートっていうのが。
そうですね。
やっぱりその非日常を味わうライブな場所じゃないですか。なんかだからその辺もちょっとなぁと思ってるとこもあるんですけど、まあいろんな、お怒りモードの世の中ですけど、まあ音楽ね、昔はこう、音楽といえばいろんなこう音楽が過去ありましたが、クラシックを聴くのが一番いいんじゃないかと。
うん、
僕はそう思うんですよ。はい、でいろんなこう結婚式でも、あのお葬式でも、こう葬儀で、あの出棺されるときですか、あの時とかね、あの好きな曲がかかるわけじゃないですか。
うん、
好きな曲をかけたげたりとかってするわけじゃないですか。うん、我々は、うん、もう本当、うちの妹なんかはあの黒い目とかかかるんですかね。
うん、
僕に周りがあるならそうしてあげたいんですけどね。
うん、周りがどんな顔していいかわからなくな
る、ね。わからなくなるかもしれないですね。そうですね。
まあ、お礼だったら、マスター・オブ・パペッツ・メタリカかけてほしい。
やっぱ、カバーはそっちよね。僕もそ
う。カバのマスターが。
僕もそっちかなって感じ、ね、うん。僕は、そうね、僕は何の曲かけてもらおうかな。ちょっとまだわかんないですね。
ああ。
そうですね。
デクイエムがいいんじゃないですか。
いやもう、僕はどっちかターミネーター2のシュワちゃんが出てくるテーマとか。
ああ。
でてんてんてん。
でてんて、出棺するのと合わせてくださいみたいな書いてるとこ。
僕はあの、ジュラシックパークの感動した時に流れる。
あー、パッパッパーで、あー、プテラノドが飛んでそうみたいな。
あ、そう、あ、あれでお願いします。
あんな感じで。あ、そうですね。ということで、今、笠瀬さんが若干振ったのをわざわざ切ったっていう私も、あの人としてどうかと思うっていう。
そこでもまだいかない。
意見がこの後に、あの、もしかしたら、あの、渡らじファンから飛んでくる可能性はあるんですけど、あの、今回ね、いろいろと3人で集まったのは、この3人なんで、やっぱり映画の話じゃないのっていうので。
ですね。
あったんですけど、あの3人が前回いつ会って話したかっていうと、覚えてらっしゃる方が果たしているのかどうかっていうのもあるんですけれど、
うん、
あの3人揃って、あれなんですよ。もう1人プラスして、バーフバリ、バーフバリって言ってたんですよ。
バーフバリ。
で、あのバーフバリがいつ頃やったかって2月なんで、
うんうん、ですか、
結構時が経ったなという感じが、うん、あの後はあのバーフバリ、バーフバリって言ってたあの2人が突然グレーテストショーマンって言ってたから、あ、もうグレーテストショーマンなんだっていう。
すごいね。ブームがね、なんか
今年も濃ゆくなりそうだぜって俺は思いながらですね、こうあれしてたんですけども、
いや、あのごめんなさい話それで、はい、あのクレジットショーマンがソフト化になったんで、
なりましたね、
うん、ソフト化って見直したんですけど、
はい、
あのマンチェスターバイジャーシーを見た後であれを見ると、ミシェル・ウィリアムが絶対あんな優しいはずがないと思いながら
見てましたけど、ね、思いましたよね。あの、大丈夫ですよ。GT 家の身の代金見たらさらに思うかもしれない。
さらに思う。いろいろね、ちょっと、あの、趣が違って見えましたね。
あの人、うまいね。あれ、うまいと思うわ、ミシェル・ウィリアムズ。僕、思ったわ、うん。あ、この人結構いろんな役できると思って。まあ、ね、
はい、ごめんなさい、話を終えて。
いや、
はい、
いや、まあ、なんか、あれですよね、ディスクが出たからか見る人も増えたので、各劇場が応援上映をやっているようで。
あ、やってますね。そう
なん
ですね。
なんか、盛り上がってるようですよ、また。で、だから劇場でかかっとんなと思ったら、実は応援上映をやってるとかいうので。
うん。
うん、まあ、うちの番組としては、会う人にみんなに、うさぎにつく、マクレガーにつくっていう風に聞きたい。 状況ですけどね、前回もぜひ聞いていただきたいと思います。
はいはい、
そんな中今日はズートピアでウサギちゃんがキツネちゃんと一緒にね活躍する映画がやっているのか、 あれはいい映画ですよ、皆さん、ね、ズートピア
いい映画です、ね、
いい映画ですよ、もう、
うん、
感動しましたかね、僕はすっごいよくできた映画だと思いました、ね、
うん、
はい、そんな中まあ尽きる映画の話もね、ほとんどこの3人が寄ればもういろんなあっち行ったりこっち行ったりの映画の話になるだろうなと思ってるんですけど、これ何で企画が立ったんで、うん、スパスパさんが最初話を振ってきてくれたんでしたっけね、うん、きっかけ的には、
うん、まあ、で風橋さんと2人で喋ってる時に、この今6月なんですけど、6月見るもん何見て次の回やるみたいな話から、うん、半ソロまであんまりないよねっていう話をしてたんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
でまあその間の時期心の映画でもやっちゃうみたいなところからお互いの、ね、心の映画を
1本ずつ出してたんですけど、私の心の映画の1本ずつを出すっていうことで、
うん、
でそれでねスパスパさんがリクさんもどうですかっていうふうに声をかけたら、
はい、
あのリクの野郎が、うん、僕ですかアマデウスかなって言ったっていうことで、うん、アマデウスの話をします。
やっとつながった。
長かった。
はい、アマデウスです。はい。
あ、よよよよ
よよよよ、アマデウス、よ。いや、もうね、あのね、知ってる人は知ってるだろうし、知らない人は、はぁみたいな感じだと思うんですけど。
そうですね。
アマデウス、1984年の9月19日に、アメリカ全米公開、うん、で、はい、日本公開は1985年の2月の16日だったんですが、うん、当初僕はねこれ小学生でして、
うんうん、
確か中学行ってたか、いやまだ小学生ですね、
小学生
でして、新聞を開いたらパッケージになってるあの絵ですね、
うんうん、
インパクトのあるあの横に末広がりみたいな頭になってるあの絵、うん、あれですね、あれを見た時に怖い映画だと思ったんですよ。
うんうんうん、
で、その時になんかえらい話題になってて、アカデミー賞どうのこうのっていうのをテレビで見てて、はい、アカデミー賞っていう賞があるんだと思ったんですよ。
うんうん、
それのなんかノミネートされた作品だよみたいな風に CM でバー流れてた時にも、映像的にもなんか不気味な映画だなっていう。
うんうん、
それまで僕にとって映画とは、あの、ドラえもんとかね、
うんうん、
ウルトラマンとかね、
うん、
それこそ子供っぽ、子供が見る映画ですよ。大丈夫ですよ。今きっと僕ドラえもん見た泣く映画もあると思うんですけれども。そういう映画しか知らなかった僕が初めてなんとなく、こう、どういう映画なんやろうっていう、この海外のこの映画はっていうのは、
うん、
なんか意識した映画だったのがまず一点なんですけども、
うん、
なんか、あれなんですよね。調べてみると、アカデミー賞は監督賞、主演男優賞、脚色賞、美術賞、衣装デザイン賞、メイクアップ賞、音響賞の8部門を受賞ということで、
うん、
圧倒的やったようですね、うん、この
当時のこれ
がね。で、話の内容としては、まあ、アマデウスという聞いて、誰のことか、最初このアマデウスっていう言葉自体がガンダムのモビルスーツに出てきそうっていうインパクト
出てきそう
出てきそうでしょ、
うん、
それあの俺の友達が、あの、はい、ニキータっていう映画があったじゃないですか、
はい、
あれを見て見に行ったら、あのそいつサッカー好きだったんですよ、
はいはいはい、
でイギータ出てこねえじゃねえかよって怒ってますよコロンビアのイギータ
濃いなぁ。聞いたな
ぁ。あの、ワールドカップで自殺、あのね、前出すぎて、ボールとキーパーなのにハーフ、なんていうんですか、センターラインぐらいまでボール持ってったら、ボール取られて、あの、手入れられたっていう伝説のキーパーです。
あれですね、笠瀬さんもたまにいくつかわからないネタを飛ばしてくれる。
それはあの、1980年、90年、あれですね、あの、バッチョが活躍してた頃です。
あ、
西ドイツがか、あの、優勝した年です。
ああ、なるほど。あれ
で、そこで、キムチっていう友達がいて、
ほう、
キムチがもう、誰もサッカーなんて見てない頃ですよ、小学生で、
はいはいはい、
ワールドカップ。うん、
はいはいはい、
そいつは多分 BS かなんかを見れたんですよ、家で。
選ばれし人やったんですね。
そうそう、選ばれし人で、で、 あの、それの総集編に痛い感銘を受けて、
あ、
あの、小学校にブブゼラを持ってきて吹いてた。ふわーとか言って。
一人で？で、
一人で解説のモノマネしてますね。
あれやな。
ちょっとめんどくさい子ですね。
ちょっとめんどくさいですね。う
ん、なんですか、マテウス左足、ブクバルト右足みたいな。
そう。
でもね、あれですよね。あの、うちの番組を聞くには、あの、うちのいつもの相方の方を含めると、うん、どうも90年代のこと知ってないと、うちの番組ついていけないっていうポイントはあるかもしれないですね。
ありますね、それは。
うん、それが大体90年代かさ、か、かぶってたっけみたいな風に思う人から口から出てくることがあるんで、ドキッとするんですよ。いやー、まあね、そんな、ね、今日は80年代の話をしますけどね。うん、ね。まあね、まあ80年代中期の映画ですよ。で、見ていただくとわかるんですけど、まあ、3時間遅刻ございますね、これね。
そうですね、ディレクターズカット版がそうなんですよ。ね、さらに長くて。
3時間で、上映版は2時間40分ぐらいなのかな。になるみたいなんですけど、うん、まあ、そもそも論、これ僕さっき言った通り、CM で見まして、
うん、
最初に見たのは中学校やったんですよ、
う
んうん。中学校の音楽の授業に音楽がいっぱいかかるからっていうので、持ってきて先生が、
うんうん、
僕らに見せるっていう。
多分、僕も、ね、リクさんと世代がそもうほぼ一緒なんで、
そうですね、
僕も音楽の授業で見たんですよ。
あったんすかね。
その時の音楽の先生の中で流行ってたんですよ。
ね、流行ってたんです
よ、ね。それを子供たちに見せるっていうのがね。
男子の男の子は。
子供に見せるものですかね。
いや、ちょっと間違ってると思う。
間違ってますよね、絶対。
あれですよ。モーツワルトの女房のおっぱい大きいなって思って、
ねうん。そうですよね。もう、そこばっか気になっちゃいますよね。
ボリューミーだな、とかって思い、
うん、一瞬固まりましたよね、全員が。
固まってましたね。固まって、別の意味でそわそわしてる。
そわそわ。
絶対脳裏に焼き付けて帰りますよね。
これ、
早く帰るのにか、うん。
まあ、2時間半あるんで、
はい、
だ
い
た
い
授業が50分じゃないですか。
うん、
で、授業が50分で、うん1時間ごとに区切ったんですよ、先生が。
はいはい。
1時間ごとに区切られるもんやから、うん、最初の間はなんだ、クラシックの映画か、あの女の人、おっぱい大きいな、みたいな感じで、男子は見てるわけですよ。うん、女子は、クラシックの映画か、ドレスが綺麗だなっていう感じで、見てるんですよ、
うん。
貴族社会のあれを見てて、
うんうん。
2時間目に入った時ぐらいから、だんだん映画に不穏な空気が漂い出すのね。映画の中で、さりげりのおっさんが、
うん、
暴走し始めて、
うん。
で、最後、映画見終わった後に、男の子らは何のこっちゃかいな、みたいな感じで終わってるのか、女子はビゲルよねビゲルよねっていうので、騒いでたのがすごく不思議ですね。
あ、この映画そういう見方があるんですか、
ね、サリエリがモーツワルトを、うん、才能を含めて独り占めしたかったという映画で解釈しましたね。
あなるほどね。
あ、なるほどねって僕はそこで思ったわけですよ。
うんうん、
で、そこで僕、今となるとふと気づくんですよ。あの3時間の授業は音楽の先生の狙いを全員外し続けてたな。誰も音楽に引っかからなかったっていうね。
そういう記憶が。結果不正解やったんですね、先生的に。
で、僕的にはこれどうだったかっていうのは、うん、
はい。
ああいう展開になると思ってなかったんで、ただ、もともとモーツワルトっていうのは、学研、のほら電気漫画シリーズとかあるじゃないですか、
うん、
ああいうのが僕、うんうんうん、結構好きやったんで読んでたんですよ。
へえへえへえ。
で、はい、モーツワルライト兄弟とかと一緒にモーツワルトって並んでたのを読ん で、
うん、
モーツワルトは最後謎の死を遂げてる部分があるようだっていうのを知って、
う
関連本を小学生ながらね、漁ってたんですよ。ないかな。
すごいですね。
ないなーっていうので、難しい本しかなかったっていうのかな。
あ、
うんうん、だから同時期に、帝都物語っていう映画がやってて、テレビで帝都物語の予告やってて、面白そうって思ったら、何を思ったか、うちの親父が、おう、本やったらこうだるぞって買ってきたんですよ。帝都物語の一巻。
うん、
ええ、そこで僕、帝都物語を小5から読み始めて、人生の、なんていうのか、何かを踏み外して、与える本間違えてますよね。ここは父親となってるスパスパさんに聞きたいんですけど。
それはちょっと、道を間違えてますね。
いますよね。間違いなく間違えてますよね。この加藤康則、超かっこええと思いながら読んでたんですよ。で、ちょうどその読み終えた頃が中2の頃やったんですよ。全11巻か12巻が完結したのがちょうどその頃やって、
はいはい、
ちょうど帝都物語が終わった頃合いぐらいの時に、もうだから本を読むことに慣れてしまってたっていうのがあって、モーツァルトのこう、いろいろ調べて、この、どういう風に死んだのかっていうのが、それこそ、スパスパさんのお葬式の話じゃないんですけど、モーツァルトとは一切縁がない僕が気になったわけですよ。
はあ、
ずっと気になってたことをこの映画はある程度解明したんですよね。あ、そうかって男の嫉妬がこういう風になるのかっていう。
あ、そっか、気になってたのがそうあったんですね。謎の死が。
謎の死が。モーツワルトなら、モーツワルトの、例えば最初これアマデウスっていうタイトルやったから、モーツワルトに全然繋がってなかったんですよね。
はは。
自分の中で。クラシックの音楽がいっぱいかかるから、みんな、ちゃんと音楽聴いてねっていう感じで、音楽の先生も映画を流したもんだから、全く内容的に、モーツワルトやと思ってなかったのが、あ、これモーツワルトじゃんっていうのがもう、最初の1時間目ですぐ、に分かって、モーツワルトって名前アマデウスなんや、ガンダムのスーツの名前みたいな映画が確か、これか記憶のピントが合うっていう。
繋がったみたいな。
そうそうそう。それで、あ、これなんや、この映画やったんや、あれって。でも、この、なんか見た不気味な絵柄の、あれは全然出てけえへんなと思ってて、3時間後に出てきた時にショック受けましたよね。
ああ
って、このおっさんがそうなるのかっていう。でこのおっさんの暴殺の話やったんや。それ以来僕の中でモーツァルトはサリエリに殺されたんやっていうのがもう定説となってしまったっていうね。シャクティパッドされても僕はサリエリが殺したと思いますって言い続けると思います。
確かにいろいろ衝撃的でしたね。最初に見たときに、あんまりそう、こう、どういうのかな。言ったら、その、サリエリが、まあ、アマデウス、モーツァルトを嫉妬するあまり、まあ、その、暴殺するっていう話で、まあ、いろいろ、こう、表向きには、こう、モーツァルトに、こう、協力してる素振りとか見せながらも、本当は、こう、脅し入れようとしてるっていう、まあ、こう、仕掛けがあるわけじゃないですか。
あるわけですよ。
で、それ、そういうものって、まだ触れてなかったんですよね。中学生ぐらい
に。まだ、
で、
スパスパさんの肺がピュアやった頃や。
そう、だから、これがね、まだね、まだ、84年に公開してるっていうことは、僕はまだ、これで、84ゴジラで、キャッカー、キャッハーな
ってやってた。そうだね、これゴジラの頃やな。そう、ほんまやわ。
そうそう、だから全然こういうね、そう、ドロドロした話っていうのは見てなかったんですよね。で、これを最初に見たときにすんげえ話やなとは思った記憶があったんですよ。で、今回その、今回のこの回をするにあたって、こう、もう一回見直したんですけど、まずこう感じたのが、全然風化してないんですよね。
してないね。
してないですね。見直したんですけど、やっぱセットもすごい豪華だったじゃないですか。
あ、そうですね。
なんかすごい古臭さを全然感じなかったのと、まあ、そう、こういう話っていうのは、その後いろいろ影響を受けて、いろんなものが作られてるんで、まあ我々はこう、もう見知った話ではあるんだけれども、もう完全に古典としてすごくよくできてるなぁと思うんだから見直したんですけどね。
やっぱサリエリってなんかこう例え話として、使えますもんね、サリエリ。
だからいわゆる天才と人間の戦いでもあるし、その神に選ばれた存在だっていうふうにサリエリがモーツワルコントのことを認めてはないんだけれども、うん、自分の中の音楽っていう部分ではやっぱり神格化していく自分と葛藤していくところとかっていうのは、うんうんうんうん、当時の自分では多分分からなかったんじゃないかなって思うんですよね。うんうんうん、ただこれがちょうど思春期に差し掛かってた頃に見させられたもんやから、
うんうん、
どうもこの歪んだ感情
あ
うん、っていうのが、その、もう、はっきり言ってスクールカーストが出来上がりつつあるクラスの中っていうのに、はいはい、もう入ってたんで、自分はすごく。どっちか言ったら、それこそあの、この鳥頭が、教室の掃除お道具箱の前で喋ってる連中みたいな放送と同じですよね。本当あの、うん、いわゆるそういう教室の隅っこでオタクマラシでヒャッハーってなってるその、うん、あの我私なんかからするとそのモーツワルトがいるんですよ、同じクラスの中に。
あ
ーモーツワルトみたいなやつがいて、うん、自分はサリエリなんですよ、ポジション的に。
あ、
うん、どっかでこのモーツワルトめってこいつさえいなければ、うん、もしかしたら俺だってっていうあの感情っていうのが、うん、でも神は俺には与えてくれなかったんだっていうことで、サリエリがそれを理解した時に取った行動っていうのが、うん、あ、そう来るかって思って、うん、
だから本当にあの普遍的な話で今の時代に置き換えても全然あり得る話ですからね、うん、
ですよ、
あの会社にね働いてて、
そう
まあ、好きな女の子がいるけれども、うん、まあ、声もかけれず、なんとなく一緒に仕事することもありつつ、そこに派遣でめっちゃ仕事できるやつが来ると。
来ると、
うん。そいつがその子をかっさらっていくんですよね。
そのあれですね。その多分かっさらったやつはサイモン・ペックですね。今年で映画で言うならそいつはサイモン・ペックでしょう、きっと。
でしょうね。
俺が開発したのは VR 開発してるの俺やのに、みたいな感情がその多分あるでしょう。
そう。ねえ、どこにでもあり得る話やな。置き換えてもできる話やなと思いながら。
うん。風瀬さんはどうでした？見返したよ、
やっぱね、サリエリが、初め見たときはなんか陰湿な親父だなって思ったんですよ。
うん、
なんすけど、改めて見ると結構可愛げがあるんですよ。あの、甘いもの好きじゃないですか。
お菓子大好き。
お菓子大好きっ子やな。
モーツァルトと初めて会うときもなんか、あの、おやつの部屋に忍び込むじゃないですか。
なんかね。ちょっと肉にしてましたね。
そうそう。あそことかなんか、歌の練習してる時にピアノ弾く隙間にお菓子食ったり、これそういうところでね、可愛げがこの人なんかそう真面目に描いてたらそういうシーンは入れないんじゃないかなと思って、そこがちょっと面白いなと思いましたね。
人間臭いところかもしれないよね。ちょっと鼻に食べたおっさんであるあのこのサリエリがあのお菓子をつまみ食いしたりっていうところで、
そう あとあのなんかモーツァルトの奥さんに夜来いって言った後に、
うん、
いや部屋で神よって言って私に良い曲を作らせてくださいって、
ね、
で、うん、トントンって言ったらなんか作曲してるふりするじゃないですか。
そうそう、取り繕うんですよ。
あれも完全に勉強してるふりしてる子供ですよ。
あんた何してるのみたいな。カツオですよね、カツオ、今で言うとこ。
ああ、そうそうそう。
姉さん勝手に入らないでよって。
で、他の少年諸君がやってることはやらずに、あの、神にひたすら祈ってるんですよ。
そうだな。だからその神に見せられたものが、その神を、あの、神にすがってたところを神を焼いてモーツァルト暴殺するじゃないですか。
はあ、人
で、それでいて最終的に彼を、なんていうのかな、告白させていくところ、いわゆる懺悔なんだけれども、は神父だっていうところで、非常にその神という存在をめぐる戦いであり、最後人間が神の前にひざまずくんだけれども、うん、最終的には私はたった一人そのモーツワルトっていう存在を殺すことによって得られたんだっていう、誇りに満ちた顔で最後精神病棟をうろうろする、うん、あのラストっていうのは、うん あの病院は何なのっていうのは、あの、クラスの中でも話題にはなってた。確かに。
すごいね。そういう首を鎖でくくられて
る。くくられてるから、どういうことなんだ、この表現はっていうのは。
檻に閉じ込められてる。
そう。免疫がない子は困るよなと思いながら、僕はデビッド・リンチの映画に出そうだよねっていうのをもうすでに思ってたんですよ、あの時に。エレファントマンってなんか見たぞ、俺って思ったところがあって。だからもう、淀町の洗礼は若干やや受け始めてた頃に、吹き替えでテレビで見るっていうのはもう結構してたんですよ。中学2年生で、水曜日、木曜日、日曜日、土曜日と、週に4回も映画の吹き替えを9時からやってたもんだから。で、でも大体このチャンネルがやってたのって全部、シュワちゃんが葉巻加えて、RPG ぶっ放すとか、そういう、スタローンがこうボクシングで顔ぐちゃぐちゃになってるとか、そういう映画ばっかり見てたから。
筋肉大好きなおじさんが、
筋肉大好き
チョイスした。
そう、ヨドチョウがキャッキャッキャなって、ある日シュワルツェネッガーゲストに呼んでずっと手握ってるで、何の映像を今俺見てるんやろ、これはっていう疑問が、そこの映画を見たときに、サギリとモーツァルトってキャッキャってなってた女の子たちやな、キャッキャってもしや、みたいな、ふうな衝撃をちょっとね、受けたりとかっていうんで、
なるほど。
字幕で見た映画の一番最初がこれやったんですよ。
ほう、なるほどね。
で、あ、字幕の方がいいなって思ったんですよ。その時に、初めて。で周りは吹き替えじゃないのがめんどくさいって、もう、あれ、今の吹き替えのアベンジャーズにしか行かない、リテラシーが低い人たちみたいな、こう時計見る、スマホをつけるみたいな、あの連中ですよ。あの辺と、よう見た感じなコーラもすでにいたんですけれども、いや、字幕の方が良かないみたいな感じに思ってたら、この映画を見たっていうのをどこどこで聞きつけてきたんでしょうね。美術家庭科のね、先生がね。僕、工作得意やったんですよ。ほんで、技術家庭科の時間になったら、これを組み上げなさいって言われて、すぐ組み上げてしまって、時間が余らせてて困ってた人なんですよ。
ほうほう。
うんうん。その先生、趣味が映画やったんですわ。
ほうほう。
で、早く終わった人は映画を見せてあげるよっていうので、自前の映画のあれをテープを持ってきて、見せてもらったのが、レインマンですよ。
なるほど。
ね、また歪んだの見せてるわ。今になると思うね。俺、トム・クルーズって言われると、トップガンってしか考えてなかったんですから、当時の僕といえば、トップガン、トップガンってなってたから、戦闘機乗りの、戦闘機乗りじゃない。この鼻の高いおじさん、お兄さんで鼻の高いとこしか共通点ないとかいろいろ思いながら。
全然似てないです、
ね。似てないよね。
ビジュアルだね。
で、見てて。うん、で、その後、クラス全員で字幕で見たのが僕らの間で評価が、いわゆるオタク連中ですよね。
はい。
オタク連中なんで字幕で見た方がおもろいなっていう話で結構盛り上がりだしたんですよ、僕らの中で。ほんで、気を良くした技術家庭科の先生が次に持ってきたんが、あれですよ。ダイハード。
ダイハードいいじゃないですか。
もうこれがね、クラス全員でガン見、うわ、すっげえ面白い、すっげえ面白い。
学校で書けるのはどうなんだろ
う。もうね、なんかうちの学校狂ってたと思う、今から思
う。ねえ、いろいろぶち殺されますよ。
でしょ？で、当時、うちの担任は、夏休み前になると、うん、アニメがオタクやったんですよ、うち。中2、うん、中3と担任した人が。
はあはあ、
で、オタクやって、今日終業式で明日夏休みっていうことはもうみんなわかってると思うと。
うん、
まあ、夏休みに入るんで、いろいろと注意しとかなあかんことがあるけども、一番俺が主張したいことがあると。また面倒くさいで説教でも始めようのかなーっていう感じでみんな空気になったら、アキラっていう映画だけは絶対見とけ。何を言い出したんや。人の名前言ったで、みたいな、ざわざわざわざわ。もう一回言う、アキラやぞ、覚えとけ。特に男子。今から見とけ。有料不良少年っていうのはどういうことかということを覚えといた方がええからな。
ここテストに出るぐらい
で勢い。 まるで夏休みの宿題が追加されたかのごとくですよ。で、そういやなんか CM でアキラで流れてたぞって我々オタクメンバーは思うわけですよ。なんかあの気持ち悪い口の動きしてるアニメや、絶対あれや、みたいな。それまで宮坂駿しか知らなかった我々に洗礼をね、浴びせたんですよ。あの、担任とかがいたんで、うちの学校狂ってたと思いますね。いい意味でも悪い意味でも。
洗脳完了ですよね、
そう見たら、ね。完了ですよね。そういう意味では。だから、ある種、あの、アマデウスは洗礼やったと思うんですよ。それこそ、何かね。
なるほど、ね。
なんか、どんどんボンクラ映画になってきました。
そう。
で、レインマンまでは良かったですけど。
あの、ちなみに、このあの時に一番やっぱ見てね、受けてたんは、ダイハードでした。みんなが、
やっぱ、
でしょうね。誰が見ても分かりやすいっていう映画じゃないですか。
うん、
考える必要があまりないっていう。
うん。
ほんで、ちょうどその頃に僕はレンタルビデオというものを覚えたんですよね。で、レンタルビデオで、あの、借りてみるっていうのを親に許可されて、あの、あって、チャリンコこいでですね。あの山奥からそのレンタルビデオ屋に向かってチャリを漕いでですね、借りに行きましたよ。アマデウスをもう一回見るんか思ったら、ダイハード2のガッと撮って。ほんで見始めたら、おかんが、この映画何面白いな、ああいうで一緒に見とって、あの、言うた一言が、うん、これ、もしかして浜村淳が言うてなかったって何の話を滑走路長くない浜村先生
なんで筋がわかるんだみたいな。
滑走路が長い映画ちゃうかって言い出したんよ。なんか何のこと言ってんの、滑走路が長いってどういうことなんやろ。滑走路が長いね。
滑走路
が長い。大ハード2滑走路が長い映画やね。うん、いつ飛ぶんや、この飛行機ってずっと思いながら確かに見てた。うんうん、そう。まあね、あの、そういういろいろな映画体験を、は、僕にとったら、なんていうんですか、この海外映画をまず字幕で見るっていうのを、うん、
あの、まず、
引き合わせてくれた入り口がアマデウスなんですよ。
うん、
入り口はね、このアカデミー賞8部門受賞とかね、あの、高尚な、うん、レインマンも一応アカデミー賞をこう、何部門か受賞した高尚な、ね、うんうん、その次に来るのがダイハードっていうのがね。いやー、ほんとね、あの、アキラですか？あの、アキラは、うん、あの、見に行ったんです。
はい。あ
の、学校の先生が見に行け言うたと。
うん。
担任が見に行け言うたと。うん。で、おかんも、あの、なんていうんです？あの、三者面談とかああいうので、面談した時に担任の印象悪くなかったと。
うん
うん
うん、
はい。
なので、あの先生が言うから、まあ、いっかと思って、
うん、
ええよ、見に行こう、いう話になって、あの、見に行ったんですよ。あ、でも、うん、映画館に着いたら、おかんは、でも私、アニメ見たくないって言うから、
うん、
別にええよ、俺はこれが見れたらいいから、みたいなノリやねんけど、一人取り残された妹ですよ。
うん、
もう今からスパスパさん涙なくしてはもう見れないかもしれない。まだ幼い妹がですね、そこにポツンとですね、まるでベランダに放り出されて寒さに凍えてるかのように、コロッケ食べるって言い出しそうな状況ですよ、妹からしたら。え、私どうなっちゃうのっていう感じで不安そうに俺とおかんをチラッチラって見るんですよ。
うん。
ほな、おかんは、あの、その時にちょうど一緒にやってたトンコ
ー
っていう映画を見るって言い出したんです
よ。ああ、おお。そうなると移動的にですよね。
ほんで、あの、妹は、一人じゃとてもじゃないけど、一人で映画館に置いとけないと。
うん、
一人でどっかに遊ばしてるわけにもいかないと。
うん、
そうなんですよ、うん。自動的にアニメやからええやろっておかん思ったんですが、うん、あんたちょっと、うん、あの、映画館におる時だけやから面倒見なさいみたいな感じで、妹を連れてですね、
うん、
私はアキラをワクワクしながら見たわけですよ。
うん
うん、もう妹は映画館でアニメを見るっていうのが初めての体験。
ああ、うん、ファーストアニメが。
ファーストアニメ映画ですよ。私はね、あの、ガンダム逆襲のシャアを見てたんで、
うん
う
ん、
ファーストアニメ体験っていうのはもう、ね、体験してたし、ドラえもんもこう、うん、なんていうんです、 あの、市民会館で来たとか、スクリーンがでっかいとこで見るっていうのはある程度、ただ映画館で見るっていうスタイルっていうのは、うん、妹は本当に映画館っていうところチケットを買い、
うん、
いろんな人がいる中で、あの、見た映画の、まず最初がアニメだなっ って思って見始めたそうです後日話を聞くと、もう人がボコボコにされるんよね目の前でバイクに乗り回してる人らが人をボコボコにするアニメが始まるんですよ、
うん、
なんだこれはと最後は人が膨らむんですよボコーって人が膨らんだ時にその時に、うん、あのやっぱり兄として
うん、
あんな展開するとは思わなかったんで、
うん、
って思ったわけですよ、
うん、
もう思わず声にも出したと思うんですよあの時って鉄道がブワーってなった彼だー言った時に俺もうわーって思って、って言った瞬間に横におる妹を見て余計にって思って妹は両手で顔を覆って下向いてましたね
リクさんアウトです
アウトですよね
アウトです
よね。で、あの、ね、映画が終わって、あの、芸能山城組のどんどこどん、どんどこどん、とことことことこ、とんとんとんっていう、私も圧倒的にポカーンってなってたんですよ。映画のあまりの圧倒的さに、ポカーン、すごかった。なんや知らんけどすごかったって。で、妹はまだずっと顔覆ったまんまなんですよ。終わったの、終わったのって顔を上げる勇気がないんですよ。ほんで、そこにふっと気がついて、もう出るでって、もう音楽も全部終わって、ダーンいう音とともに僕らは明るくなって、僕はもう放心状態で妹を連れて出て行ったら、おかんが、長かったなあんたんとこの映画もって、第一声それ。で、妹が、もう、はっきり言って、ぐったりしてるんですよ。
でしょうね。
もう子供があんなにぐったりしてるっていうのはなかなかないっていうぐったりした加減で、あ、やっぱり、
アニメなのに。
アニメなのに。なんか、でも、おかんは、あ、慣れんとこ来たからちょっと疲れたんやな、って一言言った時に、妹がおかんにギュッと抱きついて、で、何も言わなかったっていうのは結構僕の中でね、ひどいことしやがるっておかんに思いましたからね。
トラウマですよ、それ。
トラウマでしょうね。トラウマだと思うんですよ、僕。トラウマだと思いました。で、おかんが後日、アキラも当然こうメディア化されるじゃないですか。
はいはいはい。
で、レンタルビデオで借りれるようになるわけですよ。で、当時のレンタル、いわゆるビデオテープの映画を買うっていうのは、今映画を見てはる人らとかは、ね、マンゴーブスティールが1500円ぐらい売られてたり、マンゴーブスティールが抱き合わせで3000円で買えたり、する世の中ですけども、当時は大体その10倍ですよね。
クソ高かった
ですね。クソ高かったじゃないですか。うん、ゼロ一個ちゃうがな、いう価格。
ちゃうがな、いう
価格じゃないですか。だからこそレンタルビデオで見るしか方法がないっていうので、チャリンコで降りて、あきらが今日、レンタルやわーと思って、借りてきた、うん。借りてきたと。で、見よう思っても、その当時は各部屋に DVD なんていいものはないわけですよ。
うん、
ビデオテープは今の親が占拠してるところで見ないとダメっていう、状況の中、借りてきて明日返さなあかんからビデオが見たいと。母親に主張したら、うん、もうお金かかってるしゃあないなぁ、言うて、何の映画借りたん？アキラって書いてあったのを見て、うん、これって映画館であんた見たよなって言うから、うん、見た見たって、あーって、あの時のあれかって言って、ほんなら、なんか思うところがあったんやろね、おかんはおかんで、
うんうん、
一緒に見るって言い出して、
こう、
うん、見たんよ。
うん、
見終わってからおかん、妹で謝りに行ってたな。ごめんな。何のことか妹はもはや分からへんから、はぁみたいな感じだったらしいから。なんであんなにしがみついたんかが今になって分かったから、あんた偉いもん見せたなって言われて、いや、あんたや
おかんとんこみたい
な。おかんとんこみたいなか。あの映画な、西田敏行が主演やから思って見たらクソつまらんかったわーっていう一言です、ね。ということで、トンコはクソつまらないっていうね、印象で、アキラは妹の今後の、なんていうの、状況にいろんな影響を与えたのかなっていうふうに、思いますけれども、ちなみにうちの担任ですね、始業式の日に、アキラ見たかから始まりましたからね。
見たか見たか。
リクさん以外見に行った人
いました、いました、いました、いました。見た見たみたいな感じになって、見たやつが大体、あれなんですよ。スクールカーストで言えば底辺の連中ですよ。
ほと でサッカーとかしてる連中とは違う、
ね。違うと。あ、やっぱお前らかみたいな感じで。ね、やっぱお前らやな。でもタバコ吸うてるようなやつはあっちの連中やからな、言うて先生言ってましたね。そこで言うみたいな話だったんですけど。あすごいですよ。多分タバコとかな、あのアニメに出てきたような奴らは、多分、うん、あの、あれやね、ここで吸うてる吸うてないが分かれたと思うね、今やって。あれ見て喜んでる連中は吸うてないと俺は思うんや、言うて。トクトクと語りながら、じゃあホームルーム始めるぞ、言うて。で、あの、最後、ホームルーム終わるときに、あ、一言言うとくけど、原作もっと面白いからな、言うて。ね、あの、うん、もうすでにその時僕は原作本は4巻だけ手に入れてたっていうね。え4巻しか売ってなかったんですよ。あの時。ね、1から4まで出てて、関数的には、うん。で、当然最初の方から頭買うんですよね、アキラみんな、うん。当時の価格で1000円ぐらいですよ。
漫画なんで。でかい
ですね。でかい、高いですから、うん。で、そこで4巻しかなかったと。おね、4巻を買ったら、もう、ネオ東京崩壊後の話で、わけがわからないんですよね。
なるほど。うん。
だから、あ、これは映画の後の話なのかな、どうなってんねやろう。あ、でも、鉄道まだおるとか、いろいろちょっと興奮しながら読んでたことを覚えてますね。うんうんうん、もうね、あもう、いわゆる、あ、リクさん、いろんな形で映画歪んだ見方から入ったよね。よくわかる内容だったんじゃないですかね、今回。
うん、すごいですね、学校でそんなね、映画を勧められるって。
そうですね。
なかったですね、そんなことは。
最近は宮崎アニメも高く評価してたんで、あれですよ。学校の中に中3って演劇の大会が文化祭になるのね。うちの学校は。な演劇、各2年生と3年生のクラスが1日目、2日目に分かれて演劇をするんですよ。各クラス。
うんうん、
で、あのそれの発表会をして金銀銅っていうことをして、で3年の時にやったのがその脚本はうちの担任が作ったんですよ、
うん、
で当然我々あの生徒が演じるわけやねんけど、基本的にあの監督的なことはもう生徒でやれみたいな方に、脚本だけは俺が書いたからみたいな感じでこっちに投げたんやけど、ただあの、この絵、脚本を読んで、この台本を読んでみんなわかる通り、孤児になった三人兄弟が、
うん、
あの、お母さんとお父さんを探して旅する話や、これはと。あっちこっちよって、うん。最後、結局、まあ、内容的には見つからんわけやけれどもって言った時に、一部の生徒らがざわざわし始めるよね。
うん、
どっかで聞いた話やな。どっかで聞いた話やな。で、あの、これから俺は、あの、内容っていうか、お前らの演技信じてるから、特に口は出さんけど、この映画だけは見本として見るようにって言って、ビデオを持ってきて、ホタルの墓をいそいそとセットし始める。で、ホタルの墓を我々見させられて、うん、これ今俺らこれからやるのっていう、ええ。あれを今から思い返すと、ただ単にホタルの墓見せたかっただけちゃうかなっていう、ね、
うん
うん。で、ホタルの墓見終わった後と、あとに、あの、明日は口直せトトロっていうの見せるからって、
ね。
トトロもちゃんと見させられて、これ映画館で同時上映やねんけど、どっちから先に入った方が正解だったでしょうかって。
めんどくさいですね。
ね、めんどくさい先生でしたね、あの人。
ねえ。そんな進めてきたんですね。
進めてきましたね。
珍しいな。でも当時はね、確かにその授業がなんか、自習の時とかは、はい、そういう映画を見せるっていうのはあったかもしれないですね。うん、僕もなんかそんないろいろ授業で映画見せられた記憶はありますね。
マジですか？全然そんなのなかったですね。
うん、中学生でカサブランカ見せられてたんじゃぐらいだと思いましたけど。
また名作をこれでも。
そうなん
ですよ。でも中学生に見せるのはちょっと違うかな。それは、それ、あれやね、社会科の先生が、あの、あれっすよ。あの、まあ、社会の歴史の担当の先生だったんですけど、
はい、
授業をずっとね、していく中で、こう、縄文時代だけでもう、
うん、
夏休みは見えてきてて、これでも、歴史っていつも最後の方の近代史やらないよな、って思ってて、
あ、うんうん、
で 三学期にまだ時間がない中で近代史に入った時に、なかなかな、いろいろ問題があって授業でやりにくいんや、こっからする内容は。ということで、こっから、3時間あるから3時間分けて映画を見るって同じ手ですよね。アマデウスと全く同じ手ですよ。高倉健の動乱っていう映画を見られて、これネットフリックスでも多分見れると思うんですけど、2.26 事件の話の映画を見させられて、うわーって思ったんですよ、僕。その歴史の先生に全部終わった後に、戦争っていうのはこういう風になって、進んでいってしまうもんなんや、いうのを言うんか思ったら、男子見たか？吉永小百合で綺麗やろ？そこ？
そこです。
ああいう綺麗な人はな、なかなかお目にかからない。こういう綺麗な人も発見できるから映画っていうのはええし、こういう映画に出る小百合ちゃんはええ人やと思うんや、先生は。と。
今だったら、PTA から相当な気じゃない
ですか。そうですね。映画ボンクラとしたら正解なんですけど、先生としたらアウトです
よ。アウトですかね、やっぱり。アウトですかね。だから、まあ、最後に、僕らが卒業していく前にですね、こう、まあ、在校生がいろいろと企画を立ててくれって、こう、送る会みたいなことをする中学校やったんで、卒業式の前に、ちょっと文化的な、
してくれる
ところで、ほんで、もう、ほとんど、半日それに時間を取るっていう感じな内容で、ほんで、中でみんなで映画を見たいという企画を立てたコーラがいたのね。
ほう。
で、そこで、みんなで見ることになった映画が、魔女の宅急便っていう映画だった
んですよ。またジブリ。
そう思うね。俺はもうふと気づいてて、またこの宮崎駿のあれちゃうのかと。伊達に俺、風の谷の直しか、小5で見てショック受けて、おかんにあれの絵コンテ集が欲しいって言うて、またそんな漫画なんか買えへんって言ってたおかんが、風邪ひいてインフルエンザにかかった俺がちょっと不憫に思ったのか、何でも買うてきたんでって珍しく言うた時に、ここや思って、ナウシカの絵コンテ集って言って、おかんが、はぁって言って、神にもこうヨロヨロしながら書いて、このアニメージュ文庫でこの上巻だけでもいいからって、上下で出てんのって言うから、上下で出てるって言ったら、なんかようわからんけど、この風の谷のなんとかで買うてきたらあんた気が済むねんな、いう感じでおかんは買い物に行ったわけですよ。買い物に行って帰ってきたら、文庫って書いといたのに、文庫本サイズじゃない、大きい大判の袋をパッと渡されて、サイズが違うって思って。でもそれ直しかって書いてあるはずやからっておかん言うて、そのまま、おかん当時まだ店やってたりしてたんで、パン屋さんやってたからね、パン屋さんの方にピューって戻っていって、本屋の袋をベリって開けたら、風の谷の直しかって確かに書いてあるんですよ。
はい。
三巻って書いてあって、上下巻でもない。中開けたら、漫画があるから、あれ？
しかもなぜ三巻
表紙はクシャナディンクらしいみたいな。ナウシカでもない。クシャナだこれって。あ、クシャナが髪切ってるっていうことでまず衝撃を受けて。え、って思って。なんで三巻やったんやろって思って。元気、ほんで読んでみたらもう殺伐とした話なのよね。
そうですね。
三巻なのよ。合戦シーンのところなんよね。
ド
ルクとの、こんなとこやってると思って、なんかこんなことになってんや、原作って、って思って、かなり僕の中ではショッキングやって、元気になった時におかんに、この漫画って本屋に売ってたんって言って、言ったら、本屋で買うたから、って、まあそらそやな、みたいな話をした時に、なんでこれを買ってきたんって聞いたら、え、言ってた本あんたそれやったやろ言うて、書いた紙も店員に渡したで、店員がどうも把握してなかったらしく、
ああ、
店にあった風の
新作だったんじゃない？
そう、ピンポン正解かさせさん。新刊が3巻やったらしくって、それしかなかったらしいよ。直しかやったら何でもええから、みたいなことをおかんが言うたらしく。それで3巻やったっていうね。 話が当時ございましてですね。で、このもう宮崎駿の絵柄っていうのがもう分かってた。他、も宮崎駿の絵柄っていうのは未来少年コナンやっていうのとアルプスの少女ハイジやっていうのが刷り込みがあったから、いい人の作品に違いないと思ってナウシカは買ってきたらしいの。あの人の中で一番歪んでんねんけどなっていう後日判明していくんやけど、それは。で、その、まあ、魔女の宅急便で、これ、あの人の映画よねっていう風になって、一部我々、掃除道具箱の前に座ってる連中はわかるわけですよ。これはなんか、僕たちが選んだ映画を卒業生になる皆さんと一緒に見たいと思います。映画は魔女の宅急便です。え？魔女の宅急便って、うちのクラスだけざわざわしてたね。
担任が担任だから。
隣のトトロと一緒の監督やんな、みたいな。トトロやで、トトロやでって言ったら、担任の声で、うるさい黙れなんか、あそこだけケンケンしてるな、偉いなんか空気が、みたいな感じ。俺らね、なんか担任うるさそうやから、黙ってみようぜ、みたいな感じなんで。見てたら、小さい頃は、って始まって、ほんで、ずっと見させられて、終わっていって、終わった時に、この映画を僕たちに勧めてくれた先生を紹介します。うちの担任の先生が、いそいそと出てきて、この映画、見どころは最後の放棄で飛ぶところやから。あそこの作画能力は本当にすごいと思う。
もうだいぶおかしい。
見どころがない。だから、あれですよね。同世代で分かり合える友人がいなかったんですよ。もう子供たちに言うしかなかった。家族に言っても理解してもらえず。
もうね、本当にね、すごかった、あの人。
悲しいですね、そう考えると。
本当はすごかったですよ。僕の中でね、僕の、なんていうんですか、基礎部分を作った人やと思ってるからね。
そうですね。もうシャマラン的に。
シャマラン的な部分はあるかもしれない。
3人になったのも、ナウシカの3巻を買ってきたのも、すべて3位だった。
そうやねんね。繋がったんよね、僕の中で。変に繋がったんよね。あーって。お前全部わかるよなってすごい嬉しそうな顔で言われて。だって、もともと理科の先生で、地学の勉強せなあかんとき、地球っていう形があるやろ、ここにこう、みたいなふうに地球の円を丸く書いて、地球の中にこのマントルっていうのがあって、コアっていうのがあって、この辺に恐竜帝国があんねんな、言ったときに、俺がすかさずゲッターロボやって言ったときに、握手しに来はったから。学年で分かったお前だけやったわ今の段階でって言われて握手されたって、修学旅行のバスとかでも見るビデオがもうなくなってしまったとかしてた時にあれやったもんね。そうか、ないか、言うて、カバンの中からなんかゴソゴソしやすいとから、なんか出すんちゃうん、これって思ったら。自分で持ってきたんで、これかけてくださいってバスガイドのお姉さんに言うとんねん、なんか。何見させられんねやろうな、思ったら、機動戦士ガンダム0080が始まって、ポケットの中の戦争が始まって。これの一話目やけども、一話目だけでこの物語が悲しいってみんなわかると思うね。戦争はやったらいかん、言って。
はあ、なるほどね。
そういう人でしたよ。
パンチ効いてますね、その先生ね。
よかったですね。いい先生でした。
いい先生だと思いますけどね。
いい先生でした。いい先生でしたけど、ね、いろいろと親からは問題があったかもしれない、ね。
そうそうそう。保護者の立場から言うのあったんですよ。
いやー、まあね、多分先生は、立場としたらサリエリだったのかな、みたいな。きっとも
う無理やり戻そうとしました
。全然アマデウスの話して
ない。いやー、まあ、ほんとね、あの中学校に通っ ったのが運の尽きやったかもしれないですね。
そう、だいぶ人生狂ったでしょうね。
こんな映画バカになっていくとは思わなかったですよ、あの頃の僕は。本当にバレンタインになったらいそいそとチョコレートもらえてて、あのモーツァルトみたいな連中はいいなとか思ってたサリエリですよ僕は。どっちかというと神なんかいねえみたいな。もうね、ほんと僕の好きな子があのイケメンにチョコレートやってるみたいな ね世の中ですよ。
グルグルグルグルグル。
でも当時僕ちょっとしたきっかけで高校に中3の頃にはもう高校2年生の女の子が好きだったんですよ。ある、
ほうほう、
可愛い子と偶然ちょっと知り合うことができて、
うん、
でもそういうこうそういうなんかちょっと当時にもう高校生の女の子超大人、
うん、
ね、
大人ですよね。
大人ですよ。
年上だったってこと。
そうそう、年上で高2で僕中3やったんで、
あ、
2つ上やったんですよ、その時に、うん、でその人にもコロッといてこまされてました私。でクラスではまだ同い年でイチャコラしてるんですよ。その時に調子こいたやつが僕が昔好きやった女の子のことを持ち出して、お前あいつ抜く好きやったんやろって言われてこられたんで、うん、今はちゃうけどねって言えたのは、ちょっとモーツァルトな気分かもしれないですよね。言うてやりたいですよね。いう感じでした、僕確かに。あの時もう今違うしみたいな。超上からみたいな感じだあれもあったんですけど、まあ本当皆さんのね、どういうきっかけで映画に触れてこられたか、この番組を聞いてる人でね、映画のことを見てきた人も多いと思うんですよ、うん、このうちの鳥頭を聞いてる人も最近映画のネタも多いんで、
うん、
歪んだ映画との出会いがある方がいたら、ぜひまた話を聞かせてほしいなっていうふうに思ってるんで、
う
ん
う
ん、
そうです ね思い直していただいて、ね、
そうですよ、うん、
みんなありますからね。
あるでしょうね。ちなみにお二人は何かこの、いわゆる、うわぁ、これ俺初めて勃起したっていう映画ってあります？これ俺の映画心が勃起するぜみたいな、こういう。
あ、
初めて見て、
俺もあれですよ、
みたいな感じにな
るの。もう、母親が映画好きだったんで、
はい、
名画座によく行ってましたね。姉と三人で。ほ
ん
と小学校低学年かもっと小さかったかもしれないですけど、
うん、
でもう怖がりですごい、
うん、
ナウシカのパンフレットでもう無理だと思って、巨神兵の骨がこう、
ね、
ドロドロドロってなるんですよね、
うん、あれで無理だと思ったし、あとET のパンフレットの、まあ、行くとパンフレット買ってたんで、で、見る前に見るじゃないですか、パンフレット。で、ペラッとめくったら、ET とスティーブン・スピルバーグが横に並んでたんですよ。なんだこの怪物と思って、もう無理だと思って。
ねえ。その時の数長谷坊やに、あれを大阪あたりのテーマパークで帽子になって頭かぶってんねんでっていうの信じないでしょうね。
そうなんですか。
大人が喜んであの帽子をかぶるようになるんで。
で、うん、あれですね、まあそういうの見たり、あとはうちファミコンなかったんで、もう究極の娯楽がビデオを見ることだったんで、
うん、
録画したビデオ映画を、
うんうん、
だからもう、うん、ですね、ビデオデッキが爆破するまで見てました、ね、回避吹いてます。
何回も同じものをテレビで撮ったやつとか見てましたね。
そうです、
うん、
あれ子供はそういうもんなんですかね。
そうなんです
かね。繰り返しますね、なんか繰り返しますよね、うん、で大人になってもダイハード大好き、うん、ヒャッハーみたいなもんなんで、僕みたいな大人になるんでしょう、ね、
大人になっても十何回同じ映画見に行く人
とかね。僕あれですよ、結構影響を受けた映画のラジオ番組をやってた方で、平野秀明さんという人がいはるんですけど、その方、うん、エイリアン2を72回見たって言って豪語してましたね。
お
ー、そう、もう、
うん、
今あれこれザッピングできる世の中にある程度なったじゃない、
はあ、
配信とかあんなでも、もうアホみたいに見切れんぐらいもあるから、
ね、ありますね、うん、
ですか。で昔はもう、うん、家の環境の中で限られた時間で限られた、
うんうんうん、
環境の中でこの限られたビデオテープを擦り切れるように見てたっていうのがね、やっぱりあると
思うんですけど、そうですね、うん、スパスパ本当に映画はすごい撮って見てましたね、
見てましたやっぱり。
っぱり、自分がエレクチオンした映画で言うと、僕はロボコップかな。
あ、
1ドルで楽しむべですね。
ロボコップ。いやー、あのね、ロボコップはね、僕も思い出があるんですけど、スパスパさんは思い入れはやっぱり終わりで、
男女で着替える場所が一緒なところで着替えてたじゃないですか。
うん。
うん。
ショッキ
ングだったんですね。もう思いっきりおっぱいポロンで
出ましたね。
一緒に着替えるなんてって思いながら、ね。けしから
けしから
けしから
なってたん
ですね。って思いながら見てましたね。
デトロイトに憧れるみたいな。
そういう人があれですね、今年の頭がデトロイトは怖い映画やったって言ってました、ね。
怖い映画やったって。
あの時のスパスパ少年に言ってあげたいですね。
そう。
違う、お前間違えてる。
あの頃の自分でけしからんって言いた
い。ですね。ほんまですね。いやー、もうけしからんつながりでロボコップって言えば、僕、高一の時の友達の家行った時に、もう友達の親父がその映画マニアやったんですよ。
はい。
で、わ、映画いっぱいなんかビデオテープあると思って、録画したやつとかまで、ビデオデッキがまだやっぱり、各家庭でもやっぱ特別なものっていうふうにまだ見てた頃やって、すごいなーっていうふうに言ってて、こんなに取りだめてるって、昔から映画好きやったのおっちゃん、言うたら、せやでって言って、ほんなら今日はみんなにうちの親父のとっておきの映画見せたるわ、言うて、すっと取り出したから、ロボコップって書いてあるのよ、おっちゃんの字が。ガチャって、みんな、おかんとか帰ってきたら、まずいから、気ぃつけてくれって言われて。
なんでって思いますよね。
なんでって思ったんや、僕は。え、でもこれ、おとん、録画してんやろっていう感じやったんで、見始めたら、ロボコップっていうタイトルじゃなくて、なんか、お姉ちゃんがアンアン言い出す映像が始まって、それはロボコップって書いた AV ビデオをダビングしたものやったんですね。
なるほど。
なるほど。はいはい。
それ以来、俺らクラスの中で、あ、なあなあ、まるまるロボコップ貸してや、ええで、ロボコップ貸したるわ。
なるほど。
そこで、スクールカーストの低いメンバー内でロボコップっていうのが流行って、スクールカースト高い連中はロボコップって分かれへんのよね。でもあいつらロボコップ知らんし、みたいな、スクールカースト低いメンバーは、そのロボコップのビデオを回して、ほんで、そう言いながら、俺らビデオの中のロボコップしか知らんのちゃうか、いうので、もやもやしたっていう。
本物のロボコップは
見てる。あいつら見てる可能性あるぞっていうので、もやもやしたっていうね、のもありました。
カースト底辺だけで通用する隠語で。
隠語、ロボコップ。うちらの隠語、ロボコップ。ありますね。すっごいそこのお父さん堂々としてはって、一番正面に置いてあったの、ロボコップがバン。
その堂々さが逆に怪しまれなかった。
バレないって言うてました。友達が。おとんの教えによると、これバレんねん、こうしといたらって
、ね。なるほど。あまりにも堂々とし
てる。堂々しすぎてる。ほんで、映画狂いなんで、そのおとんが。おかんはもう、くたびれてたらしいのね。もう二言目には映画の何が面白い、映画のどこが面白いって言ってるお父ちゃんからしい、ね。いわゆる家の中に松山智博と歌丸がおる感じですよ。めちゃくさいって嫁さん思ってたらしく。
ほうほうほう。
なんで、おかんはもう全く映画に興味がないと。だからバレるはずがないと。
ああ、なるほど。
ほんで、その後、友達がそろそろロボコップにみんなが開け始めて、な、ロボコップ貸してって言うてくれへんようになったら寂しかったんでしょうね。バックトゥーザフューチャー3もあんねんけどって言ってるっていうのがね。いきなり3って。で、そいつに切り返した俺らの言うた言葉が、どっち
気になるなぁ、そこ。
エロかったです。
間違いなく。
エロかったです。